咕噜巴雷扬伊达刚阿阿瓦乌哼萨咕噜吉拉阿兰奇卡姆伊玛乌西里卡阿雅伊
キランクラプテおはようございます。2016年5月8日 FM ニプタニ放送愛称 FM ピカウシ第181回目の放送です。茅野主演の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により恵庭市の FM いい庭では毎週土曜日に、 FM ウィングでも録音により第3日曜日に放送されます。また FM ウィングでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。先月の放送で開局丸15年目を迎えました。5月6日はこの放送局の生みの親である故茅野茂氏の没後10周年を迎えました。アイヌ語で5月をモマウタチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは4月19日付北海道新聞よりアイヌ語教室広報を電子化、受講生体験談や茅野茂さん随筆も。1988年から20年以上にわたりビラトリ町二部谷にアイヌ語教室の活動を伝えてきた広報誌が電子書籍になった。受講生の話や伝承者へのインタビューを掲載した89号分のデータを DVD に収めて道内外の図書館などに送付。関係者は二部谷の歴史を知る機会が広がればと期待を寄せている。広報誌は現在は道教室の事務局長を務める茅野史郎さんが1988年5月に地域の活動を伝えたいと編集責任者となって隔月で発行を始めた。題字は教室と同名で、創刊号は5ページだったが、その後は10ページ程度となり、予算の都合で2009年の89号を最後に休刊となった。毎回受講生が過去の体験などを語るインタビューが好評。アイヌ語上達のためのメモに加え、二部谷ダム裁判やアイヌ文化振興法への思いから、中学生によるカナダ研修旅行の体験記まで、当時の様子を伝える貴重な資料ともなっている。教室の創設者、茅野茂さんも、アイヌ文化と私と題する随筆を連載。最後の掲載となった82号では、後から来たものでも数さえ多ければそれでよしとする民主主義というものは、少数先住者にとっては数の暴力にしか見えないと綴っている。今回はアイヌ文化振興研究推進機構の助成を受けて電子データ化し、DVD を200枚作成。2月末に完成し、道アイヌ協会や博物館などに配布を始めた。茅野史郎さんは、紙なら900ページほどあり、調べるのも大変。各地の図書館で読んでもらうことができるようになったので、二部谷やアイヌ民族への理解がさらに深まれば、と話した。本日2つ目の記事は、4月27日付、北海道新聞より、先祖、コタンの土に返して、遺骨問題への思い、本に。アイヌ民族の遺骨が北大に収集保管されてきた問題の解明に取り組む市民グループが、返還に向けた提言などをまとめて出版した。タイトルは、アイヌの遺骨はコタンの土へ。市民グループは、現在の政府方針では、遺骨のほとんどが故郷に戻されることなく、国が胆振管内白老町に設置する慰霊施設に集約されかねない、と懸念を示している。出版したのは道内各地のアイヌ民族や元教員、弁護士ら約20人が2008年に結成した北大開示文書研究会。 北大にある遺骨の情報開示請求を行ってきた。その活動は、アイヌ民族が北大を相手に遺骨返還訴訟で和解を勝ち取り、一部の遺骨の返還を実現させる契機になった。同書は、遺骨が持ち去られた各地のアイヌ墓地を訪ねた記録や、アイヌ研究と遺骨発掘の関連を記載。会員には返還訴訟の原告もおり、提訴に至った思いや原告の意見陳述も盛り込んだ。アメリカやニュージーランド、イギリスで先住民族の遺骨返還が進んでいる状況も紹介し、遺骨返還は先住民族としての権利であるという考え方を示している。64体の返還を北大に求めている浦幌アイヌ協会の佐島正樹会長は同書の中で、墓の中にいた人たちは私たちの先祖です。私たちは静かに先祖に故郷で眠ってほしいんです。と訴えている。緑風出版館、税別2400円。本日3つ目の記事は、4月27日付北海道新聞より、命削って誇れる作品を、ゴールデンカムイ漫画大賞を受賞して、作者の野田悟さんの寄稿です。真夜中に担当編集の大熊氏から電話が来た。担当氏からは早朝の4時だろうと電話が来る。週刊連載は生活の24時間を漫画に捧げているようなものだ。漫画大賞を取りました。自分は確か何番目ですかと聞いた気がする。一番ですよと担当氏は反応の薄さに戸惑っていた。漫画大賞は賞が一つしかないのだ。努力賞や奨励賞などはないのを知った。授賞式には登壇してくださいとのことで、嬉しさは憂鬱さに相殺された。受賞者が出席しないのは許されるはずがない。この作品が生まれた経緯は、司会の方に聞かれるであろう質問を一つだけ想定してスピーチを練習した。主人公の杉本彩智という名前は、僕の曽祖父から取ったもので、実際に203高地で戦ったトンデン兵なんです。いつかその話を書こうとは思っていたのですが、煮詰まっていました。そんな時に担当の大熊さんに、狩猟が題材の小説を渡されまして、それが面白かったのでくっつけてしまおうと。明治末期の北海道なら、アイヌ民族を出すのは必然だと思いましたので、読者の目線に立って、主人公が新しい世界を見ていく、その案内役として、アシリパというキャラが生まれました。受賞式当日は吐きそうなほど緊張したが、この部分だけはスラスラと言えた。あとは担当師がすべて補ってくれたおかげで、非常にうまく対応でき、皆さんのおかげで受賞式は漫画家人生の良い思い出になった。漫画大賞の反響は驚くほど大きく、ベタな話だが、大昔の友人から連絡も来た。ラジオやテレビの出演依頼が来るが、顔を出したり、声を聞かせるような取材はできるだけお断りしてもらい、書面での取材のみでお願いしている。作品と作者を分けてほしい、というのがまずある。そして、メディア取材に時間を割くことで、作品の質が下がれば本末転倒だ。週刊連載は鬼のように忙しく、寝ている以外は机に向かっている。それでも毎週徹夜をしなければ間に合わないような激務であるのは、なかなか理解されない。自分も週刊連載作家になってようやく、この毎日の余裕のなさを実感したわけだから、親がサインを10人分頼んできても本気では怒らない。日高管内ビラトリ町のアイヌ民芸品店で、元サッカー日本代表の中田秀俊さんのサインを見たが、1秒で書けそうなサインだった。とっても羨ましい。漫画家のサインには絵が入っていないと絶対に許されないのだ。確実にがっかりされる。アイヌ工芸家の貝沢徹さんとお話ししたとき、自分は何気なく、週刊連載は命を削って書いてます、と言ったのだが、彫刻の仕事をされているだけに、その言葉が胸に残ったようで、連絡を取るたびそれを言われる。とても繊細な作品を彫られる貝沢さんは、当然作品を量産できるわけではない。限られた人生の時間で、どれだけの作品を残せるか、命を削って誇れる作品を残せるか。ちなみに、漫画大賞でノミネートされた作品の中で、週刊連載はゴールデンカムイだけだそうで、 これだけは本当に誇らしい。選考の際に週刊連載であることを考慮されたのであれば、日本の漫画業界が成熟していることを嬉しく思うし、考慮しないガチンコであったならば、それはそれでゴールデンカムイは大勝利である。ゴールデンカムイは3月末に漫画大賞を受賞。集英社によるコミックスは第7巻が今月刊行されたばかり。本日最後の記事は4月29日付北海道新聞より、自然観学びゲームも、ビラトリ二豚二章アイヌ語通年で授業開始。本年度から年間を通してアイヌ語を教えるビラトリ町立二豚二小学校で27日初回の授業があった。アイヌ民族の考え方について学んだり、アイヌ語を使ったゲームをしたりして子どもたちが地域の文化に触れた。3から6年生の23人を対象に、アイヌ語講師で二豚にアイヌ文化博物館に勤務する関根健二さんが講師となって授業を行った。関根さんから、神様はどんなイメージ?と問いかけられると、子供たちは、ヒゲが生えていて雲の上にいる、優しくて偉い人、などと答えた。関根さんは、神様はアイヌ語でカムイという。アイヌの人々は動植物や神などを神様だと考えている、と紹介した。その後関根さんは、ムンヌエ、吐く、ま、泳ぐ、といった単語を紹介。子供たちは単語が書かれたカードを引き、その通りに身振り手振りをするゲームで盛り上がった。3年の横澤圭さんは、アイヌ語の授業は初めてだったけど、ゲームが楽しかったです、と笑顔を見せ、4月に着任した安倍校長は、小学生から言語にたくさん触れることで、アイヌ民族の自然観などへの理解が深まれば、としている。同校ではこれまでも地域活動の一環で、アイヌ民族のアットゥシ、樹皮の反物の折り体験などをしてきた。アイヌ語の授業は総合的な学習の時間を活用し、昨年度は夏以降5時間、本年度からは通年で10時間の授業を実施する。以上が本日のニュースですが、シローさんコメントをお願いします。
先ほど野田悟さんという方が書いたゴールデンカムイが漫画大賞に選ばれたという記事ございました。はい、こういう漫画を通じてですね、アイヌ文化が知れ渡るのはいいことだなと思っております。今後の活躍を期待しております。
はい、ありがとうございました。担当は仙石優子でした。はい、それでは続きまして、バイバイガヤガヤのコーナーです。まずは出演者の自己紹介をお願いしたいと思います。どちらからいらした方で、お名前は何でしょうか。さあ、どうぞ。
関別から来た木村文夫です。
本庁から来ました貝沢博子です。
二豚二小学校の阿部です。よろしくお願いします。
はい、で進行は、静内から来ております仙石です。よろしくお願いします。今日はテーマを山菜についてということで、例年この時期山菜鳥についてということでお話をしてたんですが、はい、鳥に限らずですね、今日はいろいろな山菜についてお話をしていっていただこうかなと思います。ではまず阿部さんから。
はい、山菜食べるのが好きなんですけれども、なかなか取りに行くってなると、みんなに得意な方にお願いかなっていうふうに思ってます。
いつもお願いして取ってくださる方いるんですか？
なかなかそういう方は見つけるのが大変で、はい、見つけたら話さないようにしてます。
ね、裏山に行けばね、本当は簡単にあるんですが、はい、っていうところですよね。
聞くんですけど、なかなかどれがっていうふうなの、
最初は 連れて行ってもらわないとダメですよね。
そうですよね。下手にとって、なんか独走だっていうふうな、そんなふうな話になるとね。
熊もいるし。
はい。
ね、毎年中毒死事件とかね、気になってますもんね。ひろこさんどうですか？
私は鳥に行きたいんですけど、今年まだ一回も行ってなくても、鳥に行ってきたくてうずうずしてます。
あ、今年のじゃあ山菜まだ全然食べてないんですか？
はい、もらいただき物とか、もうしょうがないから買いました、昨日。
行ってました。そうなんです。実は私も買った。
周りにたくさんあるのにね。
そうなんですよね。前の、働いてた場所だと、学校の行事として、山菜取りが、山菜取り、野草観察、はい、お勉強があるんですけど、その中でね、いつも結構大量な山菜取ってきて、料理して食べてたので、それで結構1年分満足だったんですけど、町の学校に転勤したらね。
近くにないですか、トリングとは。
ね、多分あるんでしょうけど、全然ね、
わからない。
はい、この方はきっと自分で取って食べてるんじゃないかなと思います。みよ、はい、さんどうですか。
まずね、山菜をちょっとアイヌ語でちょっと教えてあげようかなと思います。
はい、お願いします。
フキノトウマカヨ。
マカヨね。フキノトウマカヨ。はい。
あと二輪草がフクサキナ。
二輪草フクサキナ。
それとウドがチマキナ。
ひまきな
焼いて食べる、
うんうんうん、それから餃子にんにくがプクサ、それからフキ、コロコニ、
コロコニ、フキ、コロコニ、
大体知ってるのはそのそれとですね、最近自分の知り合いが大阪から、家族でこのプクサをね、ちょっと味噌で絡めて。
おっと、
酢味噌じゃなくて、
いや、ただの味噌に絡めて。そしてご飯の上にこう、
ひっついて、
それ食べるのがみんなでなんかハマってるらしくて。
いや、やってみよう。
ね、大阪の方だったらあんま食べた経験ないんですよね。
でも、それがみんなで家族5人でハマってるんだって。すごいなと思いなが
ら。味噌じゃなくて味噌だけですね。
そうそうそう。
火を通して味噌に合えるんですか？
まあもちろんそこまで聞いてないけど、
そうだそうだ。タミオさんが提供したわけじゃないですね。
うん、違う違う。
さって湯がいて。
うん。多分そうだと思うね。それと、まあ、山菜とはちょっと違うんですけども、俺たち子供の頃はこのイタドリっていうやつ。
イタドリ。山菜じゃない。山菜ですよ。
山菜っていうの
が。
いや、そうだよ。
山菜じゃないのかな。
これをね、30センチぐらいになると、こう、柔らかいところと、皮をむいて、食べてたね。
よく聞きますよね、おやつ代わりにして。
そうそうそう。
取ってすぐ生でってことですよね。
酸っぱい。
酸っぱくて美味しかったね。
今でも食べますか、たまに。
今は食べてない。今度やってみようかな。
そうですよね。生えてるだけまでいっぱい生えてますよね。
まあ、今の時期はもうそろそろタランボの芽が。
いいですね。
やっぱり天ぷらですか？
タランボは天ぷらでしょうね。みんなね。まあ、俺の言えるのはそこだ。
そっか、どれ取るのが一番好きですか？
やっぱり、プクサですね。仕事柄。
ですよね。それが最高ですよね。はい。大好き。
仕事柄、こう、休み、昼休みなんか。
ああ、いいですね。
疲れているんですけども、この、草あたりに。ちょっと高いところ行かないと今もないんですけど。
ああ、そっか、結構入ってますよね。今日も、静内からここまで来る間の道、車が結構止まってて、やってるなと思って。いいな
あの人たちが根こそぎ取ってるから。
それは困りますね。
それこそ根絶やしにされてきた。
やっぱり取る前に許可をいただくっていうのは最近、聞いたんですけど、その山菜に
誰に許可をもらう？
カムイにその山菜自身自身自身に山菜自身に。
あ、山菜。え、なんかやってますか？いや、取りに行く。
いやいや、そうしなきゃと今年は思いました。ちゃんと取りますよとか一言声かけながら取らなきゃなって。
ね、本当に本のいただきます。そういう気持ちがあればね、いいんだろう。
ポンのいただきますって言ってポロンのこと
ポンのは少しでポロンのはたくさんっていうんですね。
そうですね、一言ね、なんかやっぱりね。じゃあ、安倍さんはどういう山菜が食べるの好きですか？
ああ、やっぱり今言ったプクサ。
まあ、やっぱり、やっぱりですね。
だけどね、 やっぱり人前に出るときはちょっと。
そうなんですね。ゴールデンウィークすごくいいんですよ。だからね。
あ、長い休みで思う存分みたいな。
でも先生ね、もうあれはもう食ったもんが重
要です。ああ、そうですね。食べた仲間はね、全然気にならないんだけども。
でも強烈ですからね、匂いがね。
休み明けとか子供がね、匂いさせてると、食べたな、いいな、みたい
な。ちょっと汚い話ですけどね。昔はポッタントイレが多かった。
想像
できる。
焼酎飲んで草を食べた。自分でひっくり返るぐらい臭かったらしいです。
ダメだって焼酎とは。でも今流れてくから大丈夫。心置きない。いや、ゴールデンカムイの七巻が出てたんですけど、それにも、うん、あの二輪草が、煮物っていうかおつゆにするのにね、絶対必要だってアシリパちゃんが、あの荷物の中で品切れしたってすっごい渋い顔してました
ね。重要なあれですね、酸素、
どうですか、取っておつゆに入れたりとかします？
湯がいて冷凍してでおつゆに入れるっていう。
どんな味ですかね？
味あんまりないですか？食感だけで、あんまり味ないみたいですか？
食感的にはシャキシャキ、
どうかな。冷凍したらシャキシャキしてないじゃないか。
ああ、そっか。ひばちゃんはね、それがなきゃダメだ。
うちの嫁さんは、この福崎菜と福里と、冬なんか乾燥さしたやつを、豚汁に入れて食べて。
あ、よく
聞く。豚汁。
鹿汁とか
も。鹿もいる。もう、ああいうの真っ青ですね。その作り方は。美味しいですよ。やってください。
そうですね。
話聞いてると食べたくなりますね。本当にね。
今日のお昼はじゃあ私たちは人広ラーメンで、新物かどうかね。さっき話題になりましたけどね。はい。ということで、ワイワイガヤガヤ、今日は山菜についてでお送りしました。ありがとうございます。
どうも。
茅野茂、二二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には、茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また、公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂二二谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時はご要望に応じ解説なども行っております。調律博物館や二二谷温泉湯からとともにご訪問ください。
はい、インタビューのコーナーです。本日のお客様は、整体師である豊田義明さんです。おはようございます。
おはようございます。
豊田さんはですね、カイロプラクティックの整体師をやられている方です。まず、ご出身地を教えてください。
はい、札幌市南区石山の出身です。
はい、石山というと南石ですか、あれを切り出しているところですね。
はい、石切山って言いますね、昔ね。
あ、なるほど。
そこに近いとこですか、そうします
ね。定山家行く国道から3キロぐらい入ったとこですね。
あ、なるほど。昔はやっぱりその石切山っていうのは盛んだったんでしょうかね。
そうですね。馬車でですね、馬でその石を切って、積み出していたっていうのがほとんどですね。
なるほど。それどれぐらいの大きさですかね、一つの大きさ
は。なんぼありますかね。まあ、
1メーターかける1メーター。じゃあ重すぎるか。重すぎますね。1トン。
50センチの、30センチ1メーターぐらいでしょうかね。
ああ、なるほどね。それで結構札幌市内には倉庫なんかも建てられてますよね。
そうですね。まず通気性がないということは断熱性ですよね。
あ、断熱が。
それと、まず、長持ちするということでしょうね。
なるほどね。はい。それでは、まあ、トヨタさんはですね、その石山の方でいらして、どのような、その小さい頃は過ごされたんでしょうか。
そうですね。うちの、両親は開拓で入りましてね、
はい。
東京出身なんですけども、東京の、空襲に遭いまして、
はい。
北海道に行けば、空ぐらいはなんとかなるだろうと。
なるほど。
そう言って来たらしいんですけれども、
はい。
青函弦楽船の中で終戦を迎えたと。
なるほど。
ですから、まあ、開拓ですから、その、笹藪ですね。
ええ。
それを開墾して、まあ、畑にしてという形でしょうか。
なるほど。
私は戦国、戦国っ子なんで、まあ、食べ物には困りませんでしたけども、まだまだ笹藪の、たくさんあるところでですね、鶏とか、ウサギとか、ヤギとか飼っていまして、
ああ、なるほど。
まあ、そんな中に、その、野良犬が来るんですね。
なるほど、はい。
まあ、集団を作って、その、ヤギとかなんとかこう、狙ってくるわけですよ。
ああ、なるほど、はい。
そうすると、子供ながらにその竹のぼっこを持って、その、追い払っていたと。
ああ。
そんな経験がありますね。
それ何歳ぐらいですか？
そうですね。物心ついて、まあ、5つか6つぐらいだと思いますけどね。
なるほど。結構勇敢ですね。
そうですね。よく、大きな犬を追い払ってたなと思いますけど。
なるほど。
まあ、人間が飼ってた犬ですから、人間には害をなさなかったんでしょうね。
なるほど。ちょっと話変わりますけども、実は4月の18日から、23日の日程でですね、豊田さんと私含めて4人で、大阪市吹田市にある国立民族学博物館の方へ、伝統的家屋、知世の屋根の解体工事で行ったんですけども、その時にいろいろお話伺ったんですが、その開拓民として一番辛かったのはどういうことでしょうかね。その野良犬を追っ払った話の他には。
まあ、私は子供でしたからね、あまり、その、食べ物には、その困った記憶はないんですけども、
ええ、
親たちはやっぱりね、いかに子供たちに食べさせるか。
なるほど。
あるいは、その笹藪ですから、開墾するのに、
はい、
大変なその根っこがすごいですからね。
なるほど。
普通の木とは違いますから、そういった点では苦労したと思いますね。
なるほど。はい。それではちょっと話を進めてまいりますが、まあ、トヨタさんは大和民族ですよね。
はい。
で、それで開拓民の子孫として現在札幌市でお住まいで、ビラトリ町においにも、まあ、別荘というのか、奥さんが住んでらして、トヨタさんは札幌とにおい、まあ、においというのはビラトリ町においというところなんですけども、そういう生活をされてて、このアイヌ文化との関わりというのは何がきっかけだったんでしょうか。教えてください。
まあ、女房の方が、そのアイヌ文化に興味を持って、私は引きずられる形でしょうか。
なるほど。じゃあ、奥さんはまずどんなことに、関係してたんでしょうね。
そうですね。今、こう見てますと、その、刺繍だとか、
はい、
反転を作ったり、まあ、そういったことに、興味を持ってるようですけども、まあ、もちろん、アイヌ語なんかも、教えていただいているようですけども、私はもともとその女房が、トンコリという楽器ですね、
はい、
アイヌの楽器ですけど、
はい、
それを作ってくれと、
ああ、なるほど、
うん。私は作れないから、うん、あんた作ってください。
なるほど。
そういったことで、まあ、うん、じゃあ、作りましょうかということで、うんうん、まあ、そんな関わりがありますね。うん、
なるほど。それとあと2年前ですけども、私が館長を務めております、茅野茂二谷愛の資料館の外でですね、伝統的家屋、知世というのを復元したことあるんですが、その時に豊田さんも参加されてたと思うんですが、あれはどういうきっかけで知世建てに関わるようになったんでしょうかね。
それも女房ですね。
じゃあ、ちょっと手伝ってよみたいな感じ。
はい。なるほど。若い人がいないということで。
まあ、あれですよね。私も、建設には関わったんですけども、豊田さんが一番、解禁賞だったんじゃないですか。土曜、日曜だけでしたもんね、あれね。
そうですね。うん、まあ、楽しい作業でしたね。うんうん、
まあ、実はあの方、ちょっと想像つかないかもわかんないですけど、掘ったて式に柱を立てて、それに屋根材を組んで、それにかやぶきで屋根を5段から6段でしょうかね。7段ぐらい
ですね。ね、
吹くという。そういう伝統的な家屋ですね。
はい、
でも、トヨタさんはその時は初めてですよね、もちろん。
そうですね。
その経験は。
そうです。うん、ただ、私が生まれた頃はですね、かやぶきの三角小屋に住んでいたっていう写真が一枚残ってますね。
ああ、じゃあ実際そういう家に住んでた、はい、ということですね。なるほど。じゃあ、そういうかやぶきの家を見ても、なんちゅうんでしょうか。珍しいっていう感じじゃなくて、懐かしい感じを。
そうですね。
覚えてるかもしれないですね。はい。わかりました。それではですね、次にちょっとお聞きしたいんですけども、トヨタさんにとって、アイヌ文化というのはどういう意味を持っているでしょうか。教えてください。
まあ、難しいことはわかりませんけども、アイヌの、うん、生活というかな、その考え方でしょうかね。
はい。
それは素晴らしいものがあると思うんですよ。
はい。
まあ、先ほども山菜の話などありましたけれども、例えば、山菜も全部取ってこないとかね、まあ、半分取ったら半分残してこいと、
はい、
そういった、あるいはいろいろなところに神様がいるんだよとかね、
はい、
うん、そういった感謝の気持ちを、持った生活というのは素晴らしいと思うんですね。
なるほど。
まあそういったことに私は、まあ勘弁してますけども。
はい。
はい。
それでは次の質問に進みますけれども、この FM、ミニ FM ラジオ局、FM ピパシというラジオ局ですけれども、このラジオ局に対してエールをお願いします。
難しいですけどもね。まあ今のところは、月1回ですか、これは。
そうです。月1回1時間やってるんですけど。
そうですね。まあ、もっともっとその知名度が高くなるといいかなと思いますね。うん、
はい、
そのアイヌっていう、その、なんて言いましょう、限られたその地域の中っていうかね、それではなくて、もっともっとその広く、まあ、世間に出ていくっていう、そういった、うん、放送になってくれればいいかなと、そんな思いはしますけども。
はい。それではこれ最後の質問となります。ビラトリでアイヌ文化を継承するには何が一番大切だとお考えですか？教えてください。
これはやはりね、年寄りだけじゃダメですよね。で、子供たちっていうのはその体験したことをそのまま体に染み込むっていうか覚えてしまうと、そういうことがあると思いますんでね。
はい。
子供たちをどんどんその、アイヌ文化に触れさせていく。
はい。
そういった、取り組みが必要かなとは思いますね。
はい。ありがとうございました。本日のお客様は、札幌市にお住まいで、整体師の豊田義明さんでした。本日はラジオへご出演いただき、誠にありがとうございます。
ありがとうございます。
イライライケレー。おはようございます。FM
パウシの皆さん、いらんからくて、木村文夫の言いたい放題の時間です。今日は歴史教科書に少し触れてみたいと思います。先月4月15日、北海道新聞の記述の中から、元高校教論山本雄三さんの記事から抜粋してみようと思います。それは明治期、制定の北海道旧土人保護法をめぐり、政府はアイヌの人々の土地を取り上げたとしてきた事実を土地を与えたと正反対に書き改めた屈辱的な歴史教科書が4月から中学校で使われ始めたという記事が目に入った。何ということか。子供たちに価値、奪い取ったものは自由にしてよろしいと言っているように解釈もできる。わずかな金を握らされ、声も出せないでいる現場の先生たちを、教員としての倫理観が問われる話だろう。これで良いのか。大事な立場にいる先生には、もう少し歴史の真実を勉強してから教壇に立ってもらいたい。北海道の地名 80% 以上がアイヌ語であること、そしてアイヌは先住民族であることを認識した上で判断してほしい。それでは、リスナーの皆さん、次回また、やいらいけれ。次はいつものように私のエッセイを貝澤弘子さんに朗読してもらいます。よろしく。
はい、最初に文中の中に出てきますアイヌ語の説明をさせていただきます。カシクル、カラス。キムンカムイ、ヒグマ。カムイチセ、クマのアナ。ユク、シカ。ウパシ、ユキ。うぱしあし、雪が降る。ひとっぱ、くまげら。ちろんぬぷ、きつね。ぬぷり、山。すいうぬからんろう。また会いましょう。それでは、本文を朗読いたします。カムイタチシリーズ、8。今日もまた、しばれるな。朝、何度会ったのだろうか。鼻毛がガサガサ、ガサガサ言っている。仕事場に近づくと、周辺のどこからか、獣の匂いが風に乗って飛んできた。熊牧場と同じ匂いだ。上空には多くのパシクルが旋回して騒いでいる。あ、ヒムンカムイだ、と直感した。周辺を探してみると、案の定、ヒムンカムイの足跡が25センチぐらいのだ。あまり大きくないカムイが道路を横切っていたのだ。数日前のあの暖かさで勘違いして起きてきたのか。それとも最初からカムイ地層を作らなかったのか。ハンターが撃ったユクの残骸を垂れ歩いていると見え、上空をパシクルがおこぼれを狙い、追っているのがここから見えるので、遠目からでもキムンカムイがどの辺にいるのか見当がつく。朝、少し雪が降ったようで、カムイの足跡はくっきりだ。これをハンターが見つけたら大喜びだろうが、いつもユクを見回っている地元のハンターも気づかず通り過ぎていったようだ。一安心だ。これから穴に入るはずもないが、今はとにかく周りは白一色で目立ちすぎる。春、草木が芽吹くまで頑張って生き延びて、秋にはちゃんと穴に入ってもらいたい。そんな思いで、仕事が始まる。午後になると天気が変わってきた。休憩の時間なので切り株に腰をかけ、 キムンカムイがいるであろう方向を見ているとき、うぱしあし、雪が降ってきた。それも大粒のボタン雪が降ってきた。耳をすますと、笹の葉にカサカサと落ちる音がする。寒いが目を閉じると、そのまま寝てしまいそうな心地よさ。そんな心地に浸っているとき、現実に引き戻された。遠くからいつにも増して甲高い声が、キトッパがキルキルピピュッと2羽近くの古木に止まった。珍しい。縄張り意識の強いカムイなのに、どうしたのか。恋にはまだ早いはず。今日もカムイとの出会いがあった。寒い中、やっと今日の仕事が終了。帰路に着く。ここ数日、車中から道路脇、人家の近くで何匹かのチロンヌップが目につき気になっていた。危ないなぁ。ヌプリで餌がないのか。カムイたちよ、車に注意しろ。明日も同じ現場だ。みんな無事でいてくれと願うばかりだ。そして翌日。今日も同じ現場だ。朝、現場へ近づくと、昨日のチロンヌップが道路脇で立っていた。行き交う車をじっと見つめていた。何度か車中から食べ物を与えられ、それに味をしめて、じっと待っているのであろう。なんとも惨めだ。カムイたちよ、お前たちの誇りはどこへ行ったのだ。車、事故に遭う前に早くヌプリへ帰ってもらいたい。この地域はサラブレッド生産牧場が多く、今朝も一歳馬と変わらぬ大きさのユクが、放牧地で一緒に新芽をついばんでいた。最近、鹿と間違えて、馬が撃たれた。ユクたちよ、とばっちりを食わぬうちに、早く、ヌプリへ行っておくれ。カムイたちよ、スイウヌカランロー。2016年1月、日高町清畑の現場にて。ここでもう一度、文中に出てきました。アイヌ語を説明します。パシクル、カラス、キムンカムイ、ヒグマ、カムイチセ、クマのアナ、ユク、シカ、ウパシ、雪、ウパシアシ、雪が降る、キトッパ、クマゲラ、チロンヌップ、キツネ、ヌプリ、ヤマ、水ウヌカランロー、また会いましょう。以上でした。
はい、二豚に小学校だよりの時間です。二豚に小学校にお世話になって1ヶ月が経ちました。校長の阿部と言います。よろしくお願いします。先ほど地域のニュースのコーナーで、アイヌ語学習の、動詞に載った記事が紹介されたんですけれども、その場に NHK の方も取材に来ておりまして、ずっと1時間その模様を、撮っておりました。 その、模様が、実を言いますと5月の11日今週水曜日になりますか、朝の、番組名がちょっとふるさと日本だったかな、7時45分から8時までの間、北海道のコーナーがあるんですけれども、そこの、中で5分間、放映されるっていうふうなことが決まっておりまして、もしご覧になられる余裕がありましたら、見ていただければなっていうふうに思います。自分もインタビューされたんですけれども、そこの部分はちょっとカットしていただいて子どもたちの生き生きとした姿が、紹介されればなっていうふうに思ってます。今日お話しするのは、先日、地域の自治会の婦人会の方々が来て、花植えを、全校児童でやったんですよ。で、自分中学校生活が長いもんで、花をこう見るっていうかな、花を愛するそういう風な習慣がなかなかなくて、なかなか昼間の、その外の風景っていうのをなかなか見ることがなかったんで、で、校長になって小学校生活、になったんですけれども、で、小学校と中学校の大きな違いっていうのは、中学校になると部活とかもあって、土日もないんですよね。で、だけど、小学校は土日って休みなんですよ。改めて、土日っていうのは休みなんだなというふうなのを校長になって初めて感じたんですけど、で、そこではたと、自分に唖然としたことがあって、土日の過ごし方がわかんないんですよ。今まで学校に行くのが当たり前、部活やってるのが当たり前。で、たまにできた暇な時間は子供たちと過ごしてっていうふうなことをやってましたんで、で、子供たちも今、家から離れてますんで、土日の過ごし方がさっぱりわからんというふうなんで、それで、花を植えてみました。今までやったことのない生活なんですよ。校長住宅っていうのは、なんかいらんことにしたらあれですね。結構、花壇とか、畑とかが、周りにあるんですよ。それを、花植えてみようかなって。今までやったことない生活ですからさ、やっぱり花ってどうやって植えるのかなというふうに思ってやってみたんですけども、そうすると、なかなかこれが奥深いというふうなので、とっても、花をただ植えて水まいてればいいんだべっていうふうに思ってたんですけど、そうじゃない。肥料もいる。花をきれいに咲かせるためには、いろんな手間をかけなきゃなんないっていうふうなのを、始めてみて、これ教育、子供たちを育てるっていうのは、花を育てることと結構つながりあるんだなっていうふうに、自分、今になって、もう、教育に携わってすんごい長いんですけど、花をめでるような、そういう気持ちで子供をめでる、そういうふうな、教育ができればいいな、というふうに、最近思ってます。桜の花もそろそろ散りかけてますけれども、桜の花も、今までこんなに桜の花見て感動したっていうふうなのなかったんですけど、ここ数年はとっても感動してます。そういうふうな、花を愛する心を、自然を愛する心、そういうふうなのが、子供たちに育つような、そんな学校づくりをこれからもしていきたいと思います。ありがとうございます。
ピリカ完備装置のコーナーです。本日は私、茅野史郎が担当いたします。本日ご紹介する本は、アイヌ民族の歴史と文化、教育指導の手引き、監修者、田畑博さん、桑原正人さん、執筆者、田畑博さん、桑原正人さん、中村和之さん、山田隆さん、山本裕丈さんという方が書かれた本です。出版されたのがですね、2000年の8月25日です。価格は1300円。出版社は山川出版というところから出ている本です。まあ少しちょっと古い本ですけれども、実は私2001年の2月28日に発行されました、先ほど地域のニュースのコーナーで紹介されました、二二谷愛語教室という広報誌第66号にですね、この本の紹介記事を書いております。で、これは私が書いておりますので、それをちょっと読ませていただいて、この本の紹介に書いさせていただきます。本書の始めには、我が国におけるアイヌ民族の見方は、同化を標榜しながら、偏見、差別感を払拭しないまま、長い年月続けられてきており、現在なお抜本的には解消されていない状況にある。それは種々の調査に現れてくる通りに、差別に悩まされる現場として、学校という場が最も目立って挙げられる。すなわち、大人の間にある規制の偏見、差別感が絶えず子どもたち、青少年たちに伝えられ、再生産される状況があり、教育現場におけるそれらの対応が十分ではないということを示しているのであるというふうに記されております。本書はですね、アイヌ民族の歴史と文化について学校教育の現場で教える際の指導書、手引き書として使うことができるように編纂されたものと言えます。一つ目の特徴は、とても難しいテーマであるアイヌ民族の歴史と文化を百数十ページのコンパクトな本にまとめ上げた点が指摘できます。二つ目は、コラム欄を設け、文中に出てくるアイヌ語やアイヌの宗教儀式の説明などがなされており、編集の工夫が見られることです。三つ目として、地図、古文書、絵などの写真並びに様々な記録写真が多数収められており、資料的価値が大きいものとなっていることです。それとこの本のですね、最後の部分にこのように記されております。この部分はちょっと読ませていただきます。アイヌ民族については、彼らの様々な成り合いの歴史の中で、その一面である狩猟・漁労活動や採集活動を強調・固定的に捉えて、狩猟・採集民族とする傾向がある。このような現代の日本人のアイヌ観の根底には、採集から狩猟、漁労から農業、牧畜業から商業で商工業という図式的な経済発展段階史観があり、裸の暴力と場所請負い制によって自由を喪失した近世アイヌの姿をもとに彼らを狩猟民と規定し、これが農耕定住を理想とした儒教思想と重ね合わせられ、人種偏見に満ちた未開野蛮といったアイヌ民族のイメージが作り上げられたためだと言われる。さらに、アイヌ社会は狩猟漁労による自給自足で成り立っている閉鎖的な社会でもなかった。今までは引用文ですね。としている。これらの論述は今までの書物には見られない研究成果であると思う。中学高校の社会科の先生にはぜひ読んでほしい本だというふうに、結んでおります。本日、ピリカ完備装置、良い本の紹介のコーナーは、アイヌ民族の歴史と文化、教育指導の手引きという本を紹介させていただきました。 第181回目の最後のコーナーです。本日の感想を聞いてみたいと思います。先ほどですね、インタビューコーナーにご出演いただいた、トヨタさんに、感想をですね、一言お願いします。
はい。初めてのことで非常に緊張し、どれだけ言えたかなと、そんな感じでございます。
はい、ありがとうございます。それではですね、仙石先生から、FM ピカウシのお知らせをお願いいたします。
はい、 FM ピカウシからのお知らせです。 FM 二豚に放送、愛称 FM ピカウシは月に1回、主に第2日曜日、ビラ取町二豚により 76.1MHz でお送りしています。 FM ピカウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また録音により帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM インニワでは 77.8MHz で毎週土曜日に放送中です。これらの放送局はインターネットラジオでも聞くことができます。さて FM ピカウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ピラトリ町二豚に子ども図書館宛て、FM ピカウシまでお寄せください。お待ちしております。
FM ピカウシ第181回目の放送もお別れとなります。次回は6月12日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけねー。Yeah.